聖書の箇所をお読みいたします。ヨハネの黙示録18章21節から24節まで。黙示録18章21節。また一人の強い御使いが大きい引き臼のような石を取り上げ海に投げ込んでいった。大きな都バビロンはこのように荒々しく投げ捨てられ、もはや決して見出されることはない。盾事を弾く者たち、歌を歌う者たち、笛を吹く者たち、ラッパを鳴らす者たちの奏でる音がお前たちのうちでもはや決して聞かれることはない。あらゆる技術を持つ職人たちもお前のうちでもはや決して見出されることはない。石臼の音もお前のうちでもはや決して聞かれることはない。灯火の光もお前のうちでもはや決して輝くことはない。花婿と花嫁の声もお前のうちでもはや決して聞かれることはない。というのはお前の商人たちが地上で権力を握り、お前の魔術によってすべての国々の民が惑わされ、この都の中に預言者たちや聖徒たちの血、また地上でほふられたすべての人々の血が見出されたからである。日本では1945年8月15日、つまり天皇の玉音放送が流された日が太平洋戦争第二次世界大戦の終わりとされていますが、世界史においては終戦の日は8月15日ではなく9月2日です。その日、日本の全権大使重光守は戦艦ミズーリーの艦上にて降伏文書に調印します。これをもって日本の長い戦争は終わりを告げたのです。この時の全権大使である重光守という人物は、私の生まれ故郷から山を一つ越えた旧大分県三重町の出身です。東京帝国大学の法学部を卒業し、外交官となりイギリス大使となり、戦争中の東条英機内閣や小磯国明内閣では外務大臣を務めます。彼は常に武力行使や戦争には反対の立場を取りました。しかし彼の努力は報われることはなく、日本は欧米との戦争に突入します。調印式の後、ミズーリの艦上から彼は日本に向けて一礼します。そこには焼け野原と化した東京の街が広がっていました。この時の思いを重光は次のような歌に残しています。願わくは御国の末の栄え行き、我が名が下げすむ人の王旗を。今この降伏文書に調印する惨めな私のことを、やがて多くの人が蔑むようになってほしい。それほどまでにいつの日かこの日本の国は再び栄えてほしい。そんな意味です。願わくは御国の末の栄え行き、我が名蔑む人の王旗を。重光の思いは1951年のサンフランシスコ講和会議における独立の回復、そして50年代から70年代前半にかけての高度経済成長を経て現実のものとなります。焼け野原から始まった戦後の日本は、気がつけば世界有数の経済大国として見事に復活したのです。これを世の人々は東洋の奇跡と称賛しました。しかしどんな国でも必ず復活するのかといえばそうではありません。黙示録18章には、神をないがしろにし神の教えに従おうとはせずキリスト者たちを迫害し、しかし経済的にはとても豊かに繁栄している国、大バビロンが登場します。この国はこの世の終わりに神の裁きに遭い、そして二度と浮かび上がることはないのです。21節にはこうあります。 また一人の強い御使いが大きい引き臼のような石を取り上げ海に投げ込んでいった。大きな都バビロンはこのように荒々しく投げ捨てられ、もはや決して見出されることはない。こうして世の終わりに大バビロンは神の裁きに遭い倒れるのですが、それまでこの大バビロンと共に歩み、大バビロンから恩恵を受けてきた人々もその日そのすべてを失うこととなります。神の裁きを受け、この世の経済が破綻すると、人々の生活からは余裕がなくなります。その結果、娯楽や芸術は消え去るのです。22節。たてごとを弾く者たち、歌を歌う者たち、笛を吹く者たち、ラッパを鳴らす者たちの奏でる音が、お前のうちで、もはや決して見出されることはない。経済が破綻すると産業も衰退します。22節の後半では職人たちがいなくなり、町からは粉を引く石臼の音が消え、また23節によれば職場からは明かりも消え去るとあります。人々に膨大な富をもたらしてきたバビロンが倒れると、人々は職を失うのです。22節。あらゆる技術を持つ職人たちも、もはや決して見出されることはない。石臼の音も、お前のうちでもはや決して聞かれることはない。23節。灯火の光も、お前のうちでもはや決して輝くこともない。そして大バビロンが裁きを受け、経済が破綻し、人々の生活から余裕がなくなり、職場の火も消えるようになると、ついに人々は将来を悲観し、結婚することさえなくなります。23節。花婿と花嫁の声も、お前のうちでもはや決して聞かれることはない。注目すべきは、そのすべてにおいて、もはや決してないと強調されている点です。音楽を奏でていた者たちの音はもはや決して聞かれることはなく、職人たちはもはや決して見出されることはなく、石臼の音ももはや決して聞かれることはなく、職場を照らしていた灯火の光はもはや決して輝くことはないのです。花婿や花嫁の声ももはや決して聞かれることはありません。つまり大バビロンが神の裁きに遭い、二度と復活することがないのと同じように、その大バビロンと共に歩み、バビロンから恩恵を受け、そのバビロンの中で何不自由なく豊かに暮らしていたはずの人々も、その日そのすべてを失うのです。なぜバビロンは神の裁きに遭うのでしょう。第一の理由。それはバビロンの経済的な繁栄が、バビロンとそこに暮らす人々の自己満足のために存在していたからです。本来、神が人々を豊かにするとき、その富は、その人自身を豊かにするだけではなく、周りにいる貧しい人々や困っている人々の必要を満たすためのものです。ところが、この世の終わりの社会、大バビロンに暮らしている人々は、自分自身がもっと豊かになるためだけに商売をし、自分の名誉と栄誉のために金儲けに明け暮れるのです。23節の、お前の商人たちが地上で権力を握りとはそういう意味です。そんな自己中心の金儲けを、神は決して喜んではくださらないのです。バビロンが裁かれる第二の理由、それはバビロンが人々を偶像礼拝へと導き、誠の神から人々を引き離したからです。今から2000年前、ローマ帝国で商売をするためには、その業種の職業組合に入る必要がありました。ところが、 それぞれの職業にはそれぞれの守護神が祀られています。人々はその神々に生贄を捧げなければならないのです。当然キリスト者はそれを拒否し、その結果仕事を失い商売はできなくなります。一方キリストを信じない他の人々は偶像に捧げ物をし商売を続け、彼らはローマ帝国にあって豊かになるのです。23節後半のお前の魔術によって全ての国々の民が惑わされたとはそういう意味です。人々を惑わし偶像礼拝へと導き、誠の神から引き離すバビロンを神は決して許すことはないのです。バビロンが裁かれる第三の理由、それはバビロンが神を信じる者たちを迫害し、その命を奪うからです。職業組合の守護神を礼拝しないキリスト者を経済活動から排除するだけではなく、神をないがしろにするバビロンは、神を信じるキリスト者を迫害し、その血を流すのです。24節。この都の中に、預言者たちや生徒たちの血、また地上でほふられたすべての人々の血が見出されたからである。ご自身の民の命を奪うバビロンを、神は許すことはないのです。21節。大きな都バビロンは、このように荒々しく投げ捨てられ、もはや決して見出されることはない。神ではなく自分自身の栄誉と名誉と豊かさを求め、人々を惑わし偶像礼拝へと導き、キリスト者を迫害しその血を流すこの世の社会バビロンは、こうして終わりの日に神の裁きに遭い消え去ります。でも歴史はこのバビロンが消え去って終わりではありません。この世の終わりにこの大バビロンが消え去ると、神は新しい天と新しい地をもたらすのです。そしてその新天新地にて、私たちキリストを信じる者たちは、神と共に過ごし、永遠の祝福に預かるものとされるのです。今この世界において偶像礼拝を拒否し、今この世の価値観を拒否し、今悩みと苦しみと迫害の中にあるキリスト者たちのために、神は新天新地をもたらしてくださるのです。そして、その確かなる希望の中で、今日も私たちは生かされているのです。主に任せよ、永見よ。主は喜び、助けまさん。忍びて春を待て。雪は溶けて花は咲かん。嵐にも闇にもただ任せよ、永見よ。私たちのために新天新地をもたらすその神の御業を覚えながら、賛美歌291番を神に捧げます。お祈りします。父なる神様、あなたを信じあなたと共に歩もうとする者たちにとって、この世はとかく住みづらい場所です。あなたに従おうとすれば迫害を受け、あなたに喜ばれようとすればこの世には憎まれます。その結果、多くのキリスト者が苦難と、また時には貧しさの中で暮らすこととなるのです。しかしあなたを受け入れないこの世は、終わりの日に必ず滅び去ります。そしてその大バビロンが滅びた後、あなたは私たちのために新天新地をもたらしてくださり、私たちをそこの住人としてくださいます。そのことを楽しみにしながら、今この世にあってもキリストを信じる者としてふさわしく歩み続けることができますよう、弱い私たちを励まし 支えてくださいますように。三位一体なる神と永遠に共に暮らす、そんな新しい天と新しい地を待ち望みながら、私たちの唯一の救い主、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。